はい、おはようございます。今日も聖書から福音良い知らせということで、イエス様のことを覚えてみたいと思います。それで、使徒の働きの8章の26節から、少し覚えてみたいと思います。この2人の人が出てきます。1人はピリポという人ですね。この神様のことを伝えるクリスチャンであります。そしてもう一人はエチオピア人女王神田家の高官である人です。名前は出てきませんけれども、その人がエルサレムからこの帰る途中であった。この人は神様を信じていた、そういうエチオピア人だったかもしれません。そしてエルサレムに行って帰ってきた。その人のところにこの神様がピリポという人を使わしたわけですけれども、そして28節見ますと、帰る途中であった。彼は馬車に乗って預言者イザヤの書を読んでいた。まあ、この今新約聖書開いてますけれども、この前の方に旧約聖書がありまして、そのイザヤ書という、ところがあります。でそれを読んでいたのですけれども、そしてこのピリポに、あの馬車と一緒に行きなさいと言われたのですね。そして、走っていくと、まあ、馬車がガタガタガタガタとこう揺れながら、そしてその中でこの宦官の人、エチオピア人の宦官の人は聖書を読むことができたわけですね。でその読んでいたんですけれども、そのところにこのピリポが行って、読んでいることが分かりますかと聞いたんですね。まあよくわからないだろうなっていうところなんでしょうね。あの旧約聖書を読んで、なるほどな、そういうことかってすぐわかるっていうことはまず難しいと思います。まあいろいろな物語のように書いてある、そういう歴史的な事件が書いてあるところはまあわかるかもしれません。イザヤ書というところはちょっとそういう感じでは違います。そしてその宦官の人は答えました。31節で、導いてくれる人がいなければどうしてわかるでしょう。わかんないって言うんですね。こうそして、で一緒に座ってくださいとお願いして、その隣にこのピリポとが、乗ってですね、そして宦官の人とそしてピリポがこう、隣同士に座って、その聖書のことを聞いてたわけです。そしてそのちょうどその開いていた箇所に、まあ、32節と33節でこう書いてありますと。で、そのところにはある一人の人物のことが書いてあります。彼はっていうですね、ちょっと最初読むときに強調したんですけど、彼は、ね、彼はと書いてあります。で彼ので、彼のですね、というふうに書いてあります。彼の命は地上から取り去られたとですね、彼、と書いてありまして、その宦官の人、この人誰なんですかとですね、そのピーポに質問したんですね。この彼と書いてありますけれども、この人は誰ですか、ね、私のことですか、それとも誰か別の人のことですか、この彼何のことですかと質問しました。まあ、聖書を読んでいてわからないことがあって、質問するのもこういうことですね。いいことがあります。そしてちょうどと書いてありましたけれども、35節でピリポは口を開き、この聖書の箇所から始めてイエスの福音を彼に伝えた。まあ、この読んでいたところは旧約聖書のイザヤ書の53章というところでした。特に今有名な箇所ですね。キリストの十字架 のことについてよく書いてある、差し通されたと書いてありますけれども、このキリストのことがこのイザヤ書53章ではよく書かれてあります。で、このピリポはこの聖書の箇所から始めてイエスの福音を彼に伝えた。まあ、ここでイエスの福音と書いてありますけど、そういう福音があるという意味ではないんですね。イエスのことに関して良い知らせを彼に伝えたという意味ですけど、ちょっと何か誤解されがちですけど、ちょっとこのイエスによって与えられる良い知らせ、これが福音でありまして、このイエスという方が実はとんでもないお方、神ご自身でありますけれども、私たち人間がみんな神様の前に神なしの生き方をしてしまった、罪を犯してしまった、悪いことをしてしまった、それゆえに神様の裁きを受けて大変恐ろしいところに行かなければならない。しかしこの私たちを救うために神様はこのイエスという方を使わせてくださって、私たちの身代わりとなってあの十字架におかかりになって、ただこのイエス様を信じるだけで罪が許されるばかりか、神様のあらゆるいいものに預かることができます。そういうことをこの、エチオピアの宦官の人に話したんですね。で、このイエスのこと、聖書にはこのことが書いてあります。少し、聖書の他の箇所を開いてまた戻りたいと思いますけれども、コリント人への手紙第1というのがこの後にあります。ページは韓国語の方ですと、293ページだと思います。293、ね、コリント人への手紙第1の15章、日本語ですと349ページになりますけれども、そこの3というところから少し読んでみます。この前のところで福音と書いてあるんですね。まあ、良い知らせということです。で、それが3節からで、私があなた方に最も大切なこととして伝えたのは私も受けたことであって次のことです。それは何かっていうですね、それが次のことですと、それはキリストは聖書に書いてある通りに私たちの罪のために死なれたこと。私たちはみんな罪がありますので、大変恐ろしいところに、神様の裁きにあって永遠に恐ろしいところに行かなければなりません。これは大変なことです。しかしその私たちの罪の身代わりとなって死ぬために来てくださいました。この方を信じれば誰でも救われることができます。私たちの罪のために死なれたこと、また葬られたこと、完全に死んだということですね。そしてまた葬られたこと、また聖書に書いてある通りに3日目によみがえられた。すごいですね。死んだら終わりだと思っていたのですけれども、いやいや、そんなことではない。人はみんな死んで終わりではない。3日目にこの方は死を打ち破ってよみがえりました。罪の問題を解決して私たちに永遠の命を、信じる者に永遠の命を与えるために3日目によみがえられました。五節では、またケファに現れ、それから12弟子に現れたことです。お化けのようではなくてですね、この新しい体、永遠の体、死なない体を持ってよみがえって、それを弟子たちに見せたということですね。現れました。ですから確かに人は神様の裁きにあって 大変なことになる。しかしこの方を信じれば罪許されるばかりか、新しい死なない体を持って神様の前によみがえらせられます。そういうことがこの福音、良い知らせでは伝えられています。ですからこのイエスという方はすごい方だということですね。罪の問題を解決する、私たちが永遠に恐ろしいところに行かなくていいようにしてくださるばかりか、死の問題を解決して新しい体まで与えてくださる、そんなすごいことをこのイエスという方はしてくださいました。この方を信じるだけでそれに預かることができます。そして今度は先ほどの使徒の働きの前にヨハネの福音書がありますけれども、その20章の30と31を読みします。韓国語の方で194ページですね。ヨハネの福音書20章の30と31で、ページ日本語の方ですと229ページで、イエスは弟子たちの前で他にも多くの印を行われたが、それらはこの書には書かれていない。これらのことが書かれたのはイエスが神の子キリストであることをあなた方が信じるためであり、また信じてイエスの名によって命を得るためである。この聖書、そしてこのヨハネの福音書が書かれたのはイエスという方が神ご自身であるということ、神の子であって、そしてキリストである。キリストというのは先ほどコリント人への手紙で見ましたけれども、こういう方だとですね、私たちの罪のために死んでよみがえってくださる方である、そういう方である、私のためにそういうことをしてくださった方であると信じるために書かれた、書いたということです。ですからこのイエスという方はとんでもない方だということですね。そしてこの方を信じればこの素晴らしいものが与えられますということです。いや、信じなかったら大変なことです。自分で永遠に苦しむことになります。その私たちが永遠に苦しまなければならない、その身代わりとなるために来てくださった神という方はなんてすごい方だということです。そして私たち一人一人をそこまで愛しているんだということを、この聖書を通して神様は私たち一人一人に語りかけてくださっているわけです。そしてまたこの使徒の働きに戻りますけれども、韓国語の方ですとこの後の210ページ210で、使徒の働き8章のところですけれども、36節今度はお読みしますと、道を進んでいくうちに水のある場所に来たので宦官はいた。この宦官はこの時イエス様を信じたんですね。ああ、私のためにそんなにすごいこと、私が本当は自分で苦しまなければならないはずなのに、神様は私を愛してくださったので、自分が人となって身代わりとなるほど私を愛してくださった、そんなにすごい方なんですね、私をそんなに愛してくださってるんですね、とそのことをこの宦官は聞いて、そして信じました。私はなんて幸せなんだろう。そして36節で、見てください、水があるではないですか、ということですね。このイエス様が信じたらバプテスマを受けなさいと言われました。そのことも聞きました。そして私は 愛してくださったんですね、私はその愛する方のために言われた通りに水があるならば今ここでバプテスマを受けて何の差し支えがあるんですかとですね、このピリポという人に聞きました。そうすると何の妨げもありませんよっていうこと、今ここでってですね、すごいですね、このバプテスマはですね、まあ、バプテスマというのはこう水にジャボーンって沈んでですね、そしてイエス様が私をこんなに愛してくださいました、この方が私のために死んでくださいました、私もこの方を愛してこれから行きますというですね、そして水の中からバーッと上がってきてですね、そしてこれからもこのイエス様と私は共に歩んでいきたいですということを表したんですね。そして38節で、そして馬車を止めるように命じた。ピリポと宦官は2人とも水の中に降りて行き、ピリポが宦官にバプテスマを授けた。ですからこの時2人必要だったということが分かります。1人は水にジャポンする時ですね、助ける人ですけれども、もう1人は、この水の中にジャポンと入る人ですね。で、2人が水から上がってきた時、主の霊がピリポを連れ去られた。これ不思議なことが書いてあるんですけれども、そのバプテスマが終わった後、このピリポはもういなくなりました、消えたみたいな感じなんですね。で、このことがちょうどまあ、イエス様のことを信じたクリスチャンたちが今度イエス様が来られる時、空中まで来ますですね、聖書に書いてあります。ですから、この地上にいるクリスチャン以外の人は、クリスチャンたちがいなくなった時見ません。あれ？いないな、突然消えてしまった。でも空中までイエス様がおいでになって、そしてクリスチャン信じたイエス様を信じた者たちがこの地上から瞬間的にいなくなる時が来ます。ですから、あれ、ピリポさっきまでいたんだけどどこ行っちゃったんだみたいなですね、そんな風になる時が来ます。でもこのクリスチャンたちはそのことを待ち望んでいます。すごい時が来るということですね。でも信じなかったら大変です。この地上に残って、そしてその後大変恐ろしい時代が来ると書いてあります。信じなかった者に対する神様の裁きの時が来ます。まあ、その後大変苦しい、本当に迫害だらけの恐ろしい時代が来るわけです。その時でもあっても信じる方がまだマシです。まあ、昔の宣教者の人が言いました。フライパンから落ちて火の中ですね、フライパンの中に苦しい苦しいと思ってたら、そこからポーンと落っこったらもっとひどいところですね、というふうに説明しました。まあ、ですから今このイエス様を信じるということは本当に大切なことです。信じなかったら恐ろしいことになります。でも神様を信じないなら仕方ないですね。当然そんなことをしていてですね、そのままで済むわけがありません。でも神様は今私たちに救いを用意してくださいました。今信じないと大変なことになります。そして信じれば本当にいいところにこの神様が迎えてくださる、その準備を今してくださっています。しかし信じないなら恐ろしいことが後に来ます。そしてこの聖書に信じた人たちは天でイエス様がおいでになる時に今まで死んでしまったそのクリスチャンたちとも天でまた会うことができます。ですからイエス様を信じればこの天でまた再会することができます。すごいことですね。そしてみんなで喜んで、ああまた会えてよかったねっていうことができます。でも信じなかったら自分一人で永遠に苦しむことになります。だから どんなにすごいことをイエス様っていう方、神様は私たちのためにしてくださったか、そのことを本当に覚えるときに、そんなに私のために苦しんでくださったその神様を信じるということは本当に素晴らしいことです。ぜひこの時にイエス様を信じて、この救いをいただいて天でまた再会できるっていう、この幸いに預かっていただけますよう、心からお勧めいたします。今日は以上です。